の番組は中国国際放送局のオンライン配信番組 CRI インタビューです。ご案内の王小燕です。2024年が明けて最初の企画、今回は中国に駐在している日本人経営者に行く年を振り返っていただき、そして来る年を展望していただきます。ゲストはキャノン中国有限コンス社長兼 CEO の小澤秀樹さんです。小澤さんは慶応大学法学部卒業した後、1973年にキャノンに入社しました。アメリカやシンガポール、香港での勤務を経て、2005年からキャノン中国有限コンス社長兼 CEO に就任して、2017年からキャノン株式会社副社長執行役員に就任。小澤さんの中国での滞在歴は今年で20年目に入ります。そしてキャノンと中国との関わりについても簡単にご紹介します。1979年、周恩来総理の夫人で時の中国全人代常務委員会の董永朝副委員長が訪日した時に、キャノン株式会社の本社を訪問したのをきっかけに、キャノンは1981年から中国の会社と技術提携を始めました。現在キャノンは中国大陸に14の現地法人があり、2万人の従業員を抱えています。中国での累計投資額は1000億円を超えています。それではここからお聞きいただく小澤秀樹さんのインタビュー、このインタビューは去年の年末に北京で行われたものです。まずは小澤秀樹さんに2023年を振り返っていただきました。
まあそうですね、2023年は、まあ、コロナが明けて3年ぐらい中止してた、延期してたものが一気に3月からダーッと入ったわけですよね。ディーラーさんにもお会いできたし、一般の消費者にも会えたし、まあ、そういう意味では非常にこう印象深い年だったですよね。で結局ですね、経済ビジネスっていうのは、まあ、いろんな要素が入って、それがいい方向あるいは悪い方向に行くっていうのを、まあ、実感した年でもあるかなと思いますよ。
今振り返っていただきますと、小澤さんが特にその御社の中国事業の歩みの中で印象に残っている事例というものを、もしよければ少し例を挙げていただきながら振り返っていただけますか。
そうですね、もうなんか記憶がですね、こうなかなか蘇らないぐらいに盛りだくさんだったんですけど、はい、まあ、やっぱり繁盛のアジア大会、杭の杭州のアジア大会、外資系では、まあ、日系企業ではいわゆるメインスポンサーという意味ではうちだけだったんですね。
はい、
まあ、そういう意味ではすごく我々もやりがいがあったし、思いっきりフルスイングもできたし、開会式にも出たし、まあ、いろんなイベントを見させてもらいましたけども、相当注力した、人物金含めて、でまあ、それなりの効果があったということでは、まあ、印象的だったのと、やっぱり開会式出た時にすごいなと、これはなかなか他の国ではできないこの開会式だなということで、それは強烈なインパクトありました。
どういうところからそういう印象だったの
ですか。どういうところが、まあ、パフォーマンス素晴らしかったでしょ。もう最初から最後まで徹底したその、まあ、芸術的なこのパフォーマンス、人の動員力、いやあれはなかなかできないんじゃないかなって思って、まあ、そういう意味では感動がありましたよ。ガンドンチャンサイ、
キャノンのキャッチコピーともよく通じ合うところがありますね。
アジア大会から感動いただきました
よ。なるほど、アジア大会がその一つの事例ですね。
他はですね、そのいろんなところで講演会もやらせていただいて、多くの中国の方とコンタクトできたな。それとやっぱり良かったのは、キャノンの、まあ、企業風土ということで話をさせてもらって、すごくこう、日本の会社でこんなに面白い変わった企業風土あるのということが伝わったと思うんですよね。
それは例えば特にどういったところがユニークと皆さんから思われました。
やっぱりキャノンといってもキャノンチャイナと キヤノンアジア、私が管轄しているところだけですけども、
はい、
これ本社も日本の本社もアメリカもヨーロッパもそういうカルチャーはないし、別なカルチャーなんですね。じゃあ我々のカルチャーは何かっていうとですね、まあ、明るく元気に楽しい、コミュニケーションがスムーズになるような企業風土。だ例えば朝は毎日朝の挨拶運動、それから昼は2時半にフラッシュモブでダンスをするとかですね、とにかく社長から一番若い人まで距離感が非常に短いという感じるような、まあ、フレンドリーで友好的で、面白い、常に会社の中でみんな笑ってる、仕事中笑っててもいいよ、ファンソンでいいよ、だからみんなをこうリラックスさせた方が、緊張がない中で仕事してれば思いっきり全力以赴、
全力
以赴できるでしょ、全力投球できるでしょ、ということでカルチャー作ってるんですよね。
なるほど、まあ、そういう形で中国でビジネスだけをやるのじゃなく、一つのユニークな日本企業の一社であるキヤノン独自の文化をも中国の人たちに紹介したり、あるいはこの独自の文化をキヤノン中国から作り出して、それをもって一つの文化の交流もやっているというのが小澤さんのお仕事でもあるようですね。
もう一つ言うと、必ず赤いネクタイで、月曜日はパッションデーなんで、
はい、
男性は赤いネクタイで、女性は強要しないけども、なんか体に赤いスカーフとか、つまり赤は情熱、パッションを表すと。
あ、
明るいと見られてるなっていう感じがするんですよ。必ずエレベーターに乗ると、他の会社の人たちも乗ってるけど、必ず目線がここに来るのが分かりますよね。そうするといい意味での緊張感があるんですよ、見られてるっていう。
お、なるほど。
そうするとテンションも上がるし、前向きになるし、だらっとしてるところの気持ちがこう活が入るでしょ。だからいいと思うんですよ。
なるほど。さて、まあ、中国で の, その駐在がもう20年ぐらいになる小澤さんですけれども、どうでしょうか、そのキヤノンにとりまして中国市場の可能性、これをどういうふうにご覧になりますでしょうか。
まあ、中国は何といっても世界最大のマーケット、14億人がいて、それで今やもう世界経済大国、世界ナンバー2、日本も抜かれた、そのぐらいの経済力がある。例えばGDP の伸び率も、まあ、世界で、まあ、悪いって言っても今年 5% は若干超えるかなと。それから一人頭の GDP の金額も1万3000ドルぐらいいってるかな。で、力あるわけですよ。まあ、いうことなんで、キヤノンとしても私個人的にも、やっぱ中国は最も世界で重要なマーケットだなっていうふうに思ってます。
例えばこれから若者たちの消費市場のそのポテンシャルにつきましては、特にまあ Z 世代だとか、その1990年代以降と、はい、それから21世紀に生まれている若い若年層たちもこれからどんどん大人になっていくわけですが、そういった部分のポテンシャルについてどういうふうにご覧になりますか。
いや、それはね、非常にいいタイミングのいい質問で、例えばカメラっていうのは、私が2005年に来ましたけども、スマホが出るまではものすごい伸びましたよ。こんなに売れちゃっていいのかなっていうぐらいに売れて売れて売れまくったんですが、2012、3年ぐらいからスマホがだんだん浸透してきたら、特に小さいコンパクトカメラは一気に衰退してきた。なぜかというとスマホで撮れちゃうから。
そうですね、
まあ、どうなっちゃうのかなっていう厳しい環境があったんですけども、最近ですね、また世の中面白いなと思うんだけど、変わってくるんですね、つまりもうスマホが普通になっちゃった、珍しくない、中国人の、おそらくもうほとんど全員がスマホを持ってる、誰でもそれで写真撮ってる、そうするとですね、若者たちは まあ、いろいろ SNS とかいろんなネットにこう出しますよね、
そうです
ビリビリ
ね。
とか。やっぱり自分の撮った写真がいい写真だとみんな見てくれて、いいねを押してくれるっていうことに気がつき始めた。それで彼らが最近目覚めたのは、いい写真を撮るためにどうしたらいいかな。スマホはみんなが持ってる。ああ、だったらみんなが持ってないカメラいいんじゃないのって。で、幸か不幸か持ってないんですよ、若い人はカメラを。スマホで十分だから。だから、ああ、みんな持ってないんだったら自分はカメラを買って、いいカメラ買ってレンズ交換もできる。そうするといろいろスマホで撮れない写真が撮れる。で、それを投稿するとみんな、いいね、いいねっていうことに気がついた若者が増えてですね、実はカメラがですね、非常によく売れ始めてるんですよ。で、なんで？って思ったら、若者、今言われたそのミレニアム世代って1980年代初めから1995、6年まで、だから今で言うと大体25から43歳、4歳ぐらいまで、この人口って4億人ぐらいいるんですよ。それから Z 世代が95年以降に生まれたこの人たちも2億人ぐらいいるとすると、まあダブりもあるんだけど、なんだかんだ5億人ぐらいいるとすると、莫大なマーケット、14億人のうちの5億人で、この人たちのほとんどがカメラ持ってない。そうするとまさにブルーオーシャンで、これから我々の、そのもちろんいい製品も出さなきゃいけない。で、値段もそのアフォーダブルな買いやすい値段で魅力的なスペックを出していけば、このブルーオーシャンは、まあ、非常に我々は開拓する可能性があるかな。また大きなビジネスができる可能性があるなって今ちょっと思ってますよね。だからね、スマホの例じゃないけども、スマホが出てコンパクトカメラが、どんどん減ってきた、ダメだなって言ったら、そのスマホのおかげでこのショット数、シャッターを切るこの数はスマホが出る前と比べるとおそらく2倍3倍増えてると思うんですよね。
たくさん
つま
写
り、
真撮る。
そう、前はそのアナログ時代はフィルムだったから、もったいないからそんなに撮れない。
撮れない。
で、デジタルになったらバンバン撮っても消せるでしょ。それにさらにスマホが出てきたから、もう何でも撮って、だって料理を撮るなんてことは、自分が食べてるものを撮ってるなんてのはアナログ時代は考えられない。なんでそんなことを撮るの、
そうです
意味ないじゃ
ね。
ない。それを今いっぱいスマホができて撮ってために、ショット数はものすごい世界中増えたと思うんですよ。そのおかげで写真に対する関心度はガッと増えたのは間違いないんですよ。
逆にその一つの下地になってるわけ
そう、
ですね、
下地
写
になっ
真
たって
文
こと
化
なん
の。
ですよ。だから今我々としては、スマホさんありがとうね、需要を喚起してくれたでしょ。
そうやってそのカメラに目覚めた、撮
そう、
影することに目覚めた人が増えているということは、彼らが好きなカメラにまた前と比べて変化がありましたか？
あります。で、これ我々もこういう白いカメラとか、
おお、珍しいかもしれない、
うん、
キ
そう
ャノ
す
ン
る
さんのイメージ。
とみんな目立ち上がり屋でしょ。だからこれいいな、かっこいいな、おしゃれだな、で、ちっちゃくて、で、値段もですね、前はちょっと高かったんだけど、今はこなれてかなり買いやすくなってるっていうこともあって、こう急にですね、需要が拡大してきた。
ある意味ファッション業界の動きと似てる
似
部
て
分
ま
が
すよ
ある
ね。
かも
そう
しれませ
そ
ん。最近またフィルムに戻って撮る人も少し増えてる
う、
ような、そういう噂も聞きますしね。
そうそう、フィルムカメラと、あとこの顔もクラシックの方がいい。昔の我々が若い頃営業で売ってたカメラのあの顔がいい。
そうですか。
だからなんか面白いなって、人生もそうだし、ビジネスもそうだし、こうぐるぐるぐる回ってくるから、だからダメな時に負けちゃう人はダメ。だから私中国来ていろいろ言葉を覚えたけど、チーフンチーチンツァオとかチャンフンポーランとかで、中国ね、私すごくいいのはね、中国語の言葉にね、ものすごい深いものがある。それとパワーがあるんだよ。いっぱいあるんだけど、中国語の4つの漢字をここ見ただけで しみるなって言葉いっぱいあるんだけど、それを英語でやっちゃうと意味は同じでもインパクトが違う。ガンシャン、ガンゾー、チェンリーフとかね、ベイドン、ビエン、ジュドン、すごくね、そういう言葉を今私は社員のそのスピーチとかプレゼンの時に使ってるわけ。そうするとその方が早いから。
中国国際放送局のオンライン配信番組 CRI インタビュー、2024年の年明けにお届けするこの番組、今回は中国に駐在している日本人経営者に行く年を振り返っていただき、そして来る年を展望していただく企画をお送りしています。ゲストはキャノン中国有限コンス社長兼 CEO の小澤秀樹さんです。チャレンジ&パッションを企業風土に生かす小澤さん、その日は赤いネクタイ姿で取材に応じてくれました。お話の中ではスマートフォンの普及がカメラ業界に与えた影響、これに関する分析が大変面白く聞かせてもらいました。また中国のミレニアム世代 Z 世代の消費のポテンシャル、ということを大変見込んでいるといった点も深く印象に残りました。さらに、疾風知劲草、疾風に軽装を知る、乘風破浪、追い風に乗じ、波浪をついて進む、そして、变被動为主動、受動を能動に変える、などなど、数々の中国の言葉を経営に最大限に生かしているその姿勢、これも非常に印象的でした。さて CRI インタビュー、ここからは小澤さんの目に映る中国のビジネス環境について引き続きお話を伺ってまいります。去年の8月、中国国務院は政府調達、そして標準の策定で外資を平等に扱うことを強調した外資誘致の24項目の措置を発表したのに続いて、年末に開かれた中央経済活動会議では、2024年の重点的な取り組みの一つとして挙げられていたのは、ハイレベルの対外開放の拡大です。こういった中国の姿勢をどう評価するのでしょうか。引き続き小澤秀樹さんです。
中国の場合は、他の国もそうなんだろうけど、やっぱり政治と経済とのつながりっていうのが、どこの国もあるでしょうけど、ここの国の場合は結構強い。で、今回の中央経済工作会議にしても、その前やった8月 の、 あの国民の24項目等についてはもう全部それはチェックして、それを会社の中で緊急している。一切違いはないですと。外資の企業も、もちろん歓迎します、差をつけることはないですっていうふうなことを言ってるんですね、はい、9つの重点経済任務のこの中に、政府調達への平等な参加などの問題解決っていう項目、これ4項目にあるんですけど、高水準での対外開放を拡大していきますよ。これ本当にありがたい、非常にありがたいし、我々力になる。で、実を言うと、キヤノン以外の会社も今中国に対してはちょっとソーシャルディスタンス、コロナの時のちょっと距離を置こうよ、みたいな感じがある、そのソーシャルディスタンスが今できつつあると思うんですよね。だからね、中国のトップがこう決めたこの重点経済任務、これについて具体的にこうだよっていう話を我々としてはぜひ聞きたいし、うちの場合も撤退する気はないですよ、もちろん。いや、撤退する気があるんだったら私はいないですよ、ここに。キヤノンの株式会社本社の副社長になっている私をここに置いていく意味がないから。じゃあなんでいるんですか、こんなに長く。重視してるからだと私は思いますけども、
今のお話、一つはその、24か条も、あるいは中央経済活動会議で示されている方針そのものは、 あの小沢さんの話からこれはとても外資から歓迎されるべき、あの動向として発表はされている。これから本当に着実に実行されるかどうか、その辺のこと
がそこですよ、ね、
あのにかかっている。むしろある意味それは外資としての中国政府に対するリクエストとして、期待として受け止めさせていただきました。まあ、そうした中で中央経済活動会議、今年初めて登場したキーワードがありました、新しい質の生産力という、新質生産力、多くの中国人にとっても新しい言葉なんですが、そのあたりこのファッションとか新しい動きに常に敏感な小沢さんはこの言葉はいかがでしょうか。
まあだから今世の中の流れが生成 AI とか、デジタルトランスフォーメーションとか
DX
とか、どんどん科学技術が進歩していると。でまさにこういうものを受け入れて新たな力にしていかなきゃいけないっていうのは、国家にしても企業にしてもね、それから個人にしてもそうだと思うんですよね。
聞くところではキヤノンが中国でセラミック 3D プリンターを今度中国に、それがすごく新しく聞こえるんですけれども、
あの新規事業だね、まあ、新しいことは何でも挑戦しよう。だからセラミックもやってるし、それからうちの子会社の CIS ってところで作った笑顔認証ね、
笑顔認証、
顔認証っていうのはどこでもあるけど、笑顔じゃないとドアが開かない
、はい、
顔認証してくれないとか、今また始めたのがあのスピーカー、ライトがついてるスピーカー、そういうものとか新しいものとにかくやってみようと。で規模は大したことなくてもチャレンジして、将来そこから花が開く可能性があるだったらやってみよう、失敗してもいいよと、失敗して学べばいいと。ところがね、最近の人はみんな頭のいい人が多いから計算しちゃう、これをやると成功する確率3割だなと思ったらやらない、6割7割いや8割ぐらいだったらやる。だから頭がいいっていうのはね、悪いことじゃないけど良くないんだよね、ステイフーリッシュじゃないけど、まあ、いろんな面でね、スティーブ・ジョブズっていろんな意味でね、やっぱりバカになるっていうことは今すごく重要かなって、だからバカになってなんかあること一生懸命やる、バカじゃないの、なんでこんなことを一生懸命やってんの、こういう情熱傾けるとか挑戦どんどんしてって失敗した、バカだなこいつ、やっぱ言ったじゃんやるなって、でもその失敗したことから多くを学べるでしょ、だから利口の人が増えるとね、会社は衰退するからって。
中国国際放送局のオンライン配信番組 CRI インタビュー、年明けの最初のこの番組、中国に駐在している日本人経営者に行く年を振り返っていただき、そして来る年を展望していただく企画をお送りしています。2024年は幕を開けました。最近世界規模で見られる現象ですが、社会やビジネスにとって未来の予測が難しくなりつつあるということです。またそうした状況を言う言葉に BUCA、 ブーカという、言葉までが誕生しています。ブーカな時代だとかというふうに言われていますが、まあ、こうしたことを背景に小沢さんが新年をどう展望するのか、引き続きインタビューをお聞きください。
展望ですか、
はい、
なかなかね今の環境を考えると、難しいんですけど、 BUCA、
ブーカ
死体で、このウーカー死体はコロナが出てからずっと続いてて、でおそらく来年も続くだろう。私はあるいはキャノンチャイナはやっぱりやるべきことをやっていく、我々は常に目標を達成していく、こういうことを、これが我々のミッションだと思ってるんで、どんな環境があろうが私たちはやると。で、まあ、そういう2024年はそういう方針で、我々は常にチャレンジ&パッションの気持ちを持ってそれぞれの目標を達成する努力をしていこう。
目標はどんなことですか、キャノンチャイナ。
目標はイエライイエハオイーテンビイーテンハオミンテンホイガオ、つまり 右肩上がりに常に上がっていけって、下がっていくくらいだったら別にここにいてもしょうがないだろうって。
これある意味中国経済の将来性を展望する上にも非常に適応する言葉だとお話聞きながらそう思いました。そうです、中国経済はいつか崩壊するんじゃないかなという、うん、そういう議論も外国のメディアでもたまに聞きますけれども、ね、そういう論調とか小沢さんが実際に20年も滞在した人間としましては実感として感じている中国経済の将来はどういうものでしょうか。
だから中国の経済崩壊すると世界の経済崩壊するから、今それだけ中国っていうのはいろんな国に経済で強いコネクションになってるから、中国が倒れたら世界倒れちゃいますよ。だからさっきの話、じゃあ中国離れしたら、今しようとしてるけど結構みんな苦労してるのは、じゃあ中国以外に他でその同じようにローコストで素晴らしい労働力を確保してできますかって言った時になかなか難しいということもあるんだよね。だから中国の経済が崩壊するっていうのは私はないと思う。だって14億人がいるわけだから、それはそういうことはしないと思いますよ。
まだまだその御社にとりまして中国市場で伸びていく伸びしろというものがあるとお考えですか。
当然だんだん伸びます。だって14億人いてその人たちのバイングパワーは上がってきてる、まあ、今その1万3000ドルパーキャピタル1万3000が当然2万3万4万って当然上がるようになっていけばさらにバイングパワーは増してくる。それと消費者もですね、やっぱり見てるとだんだん賢くなってる。昔は何か物を出したらそれ持ってないから買いたいで、値段はあったら安いよったらわー、だからダブルイレブンなんか見ててもなんだか知らないけどもまとめていっぱい買っちゃった。なんでって言うと、いや安いからね、で家にはないから。で今はどうなってるかっていうと、で安いよ、いやもうあるからいらない、で別に欲しくないから、つまり消費者たちも目が肥えて賢くなって、どれが欲しい、こんなもんいらない、はっきりその集中と選択ができるから、欲しいものは多少高くても買うけど欲しくないものは安くても買わないっていうふうに消費者が賢くなってきてるから、我々も中国の消費者たちが欲しくなるようなものをライトタイミング、ライトプライスで出していかないともうダメだと思うんだよね。だからそこがちゃんとできていれば中国で成長を続けることはできると思うんですよ。
中国国際放送局のオンライン配信番組 CRI インタビュー、どこまでもチャレンジ、そしてパッションで目標に向かって挑み続けている日本人経営者小沢秀樹さんのインタビューをお届けしてまいりました。最後までお付き合いいただきどうもありがとうございます。この番組をお聞きになってのご意見ご感想などをぜひお寄せください。番組ホームページにご案内したメールアドレス、あるいは CRI 日本語部が運営しているスマートフォン向けアプリ KANKANKAN の CRI インタビューのコーナーで直接メッセージを残してください。皆さんからのメールやメッセージをお待ちしております。今日の CRI インタビュー、ここまでのご案内は私王小燕でした。良いお正月をお過ごしください。それでは皆さん再见。